皆さんこんにちは、たけりおです。今回は水瓶座月間の振り返りトークをしていきたいと思います。このラジオでは星読みや九星気学の魅力をわかりやすくお伝えし、私自身の体験も交えながら暮らしに活かせるヒントをお届けしております。はい、2026年、なんと1本目のスタンド FM 配信ということで、ちょっとご無沙汰となっておりました。遅すぎますが、明けましておめでとうございます。もう2ヶ月以上経った明けましてですね。はい、最近はですね、結構ノートのプラットフォームで子育ての日記を書くことに集中していたので、なかなか音声配信はできなかったんですけど、ちょっとね、喋りたいなっていう欲求がまたムクムクと湧き出たため、今回水瓶座月間という一つの区切りで振り返りトークをしながら声をお届けしたいなと思います。で、前半は水瓶座月間とかね、水瓶座新月のことを話したいなと思うんですけど、まあ、後半は私個人的な2月の振り返りだったりとか、ついに来たサターンリターンということでね、お羊座土星の体感を早々にシェアできればなっていうふうに思っています。はい。じゃあまず最初、水瓶座月間の振り返りをね、ちょっとフリートークしていきたいです。水瓶座っていう星座はね、風のエレメントを持つ不動星座なので、風である情報とか思想、あとコミュニケーション、客観性などを司る価値観を大切にしている星座です。で、不動ということで動かない持続性がある星座になるので、まあ、自分の考えとかね、主張とかをしっかり固定した状態で何か発信するとか、そういう人たちとの集まりを大切にするとかね、そういう星座になります。12星座の中だと11番目の星座になって後半にあたるので、まあ、自分一人がただ主義主張していくだけじゃなくて、意識が大衆とかね、みんな、自分と他の人たちですね、外の世界に向いていく仲間の意識っていうのが芽生えてるのが、この11番目の水瓶座になります。誰かと一緒に何かをするとか、まあ、自分と同じ思想価値観を持つ人とのつながりを大切にするような星座です。で、かつ今ここに集中するというよりかは、未来に意識が向かってより可能性を広げていくっていうような意味合いもあるので、まあ、水瓶座月間ね、2月19日までの約1ヶ月だったんですけど、まではそういったことに応援が入りやすい時だったんじゃないかなと思います。皆さんはね、いかがお過ごしでしたでしょうか。はい。で、個人的に私が水瓶座月間だったなーって思ったこと2つ紹介すると、1つ目は新しいオンラインのアプリとかツールを結構使った1ヶ月だったなーって思います。3つですね、ありました。一つ目がアストロゴールド。二つ目がキャンバ。三つ目がパワープレキシティです。で、アストロゴールドっていうのは、西洋占星術のね、星読みのホロスコープを出すことができるアプリなんですけど、これまで全然違うやつを使ってたんですよ、私。でもね、トランジット、今の星の運行を出すときに、いちいち検索して、日付を入力して出してっていうのがめんどくさいなと思ってたんですよね。めんどくさがり屋だから。で、その点、アストロゴールドって、なんていうの、ポチッアプリになってるので、入って、ぐるぐるってマークを押すとすぐその時のトランジットが出るんですよ。だから日付の入力をいちいちしなくていいっていう楽さがあって、アストロゴールドを使い始めました。で、かつアプリとして存在してるので、私 iPhone 使ってるんですけど、iPhone の画面にトランジットのチャートがもう出るようになってるんです。わざわざそこに入らないといけないわけじゃなく、もうカスタマイズでスマートフォンのある一部にトランジットのチャートが映し出されるような設定に変えたので、いちいち調べる手間っていうのがなくなったっていうのは大きかったですね。アストロゴールドってちょっと今まで のホロスコープチャートの見え方と違うんですけど、水瓶座月間だから、あえて新しいのにチャレンジしてみようってことで、見方今なんとなくインストール中ではあるんですが、使い始めました。 無料の範囲内でもできること全然あったので、課金しなきゃいけないのかななんてちょっと思ってたんですけど、今はストロゴールドになれてる最中です。で、二つ目のキャンバは、まあ、キャンバ自体はね、多くの方が使われてると思います。使われてるのかな？プレゼンテーションとか、こうチラシとかね、資料とか、そういったものを作るときに、めちゃくちゃいろんな工夫とか画像挿入とかができるものなんですけど、で、キャンバ自体私はもう課金していて、まあ、無制限にいろんなテンプレートとか画像とかが使えるようにしてるんですが、何月？ 1 月ぐらいにキャンバがまたアップデートされたんですよね。できること一覧みたいなのが増えて、それをたまたま YouTube で見たときに、キャンバ AI っていうのができたらしいぞってことを判明したんです。ご存知ですか？キャンバ AI。キャンバ AI 何かっていうと、例えばこう資料を作りましたと。で、私なりのデザインで作ったんだけど、ここのフォントってこの見た目だと何が合うんだろうって思った時に、知識がないデザイナーじゃない私とかだと直感的に選ぶしかないじゃないですか。で、かつそれを一つ一つね、これかな、これかなってやってる間に時間って過ぎてっちゃうから、なんか時間無駄だなって思ってたんですけど、キャンバ AI の力を借りると、この資料に合うフォントって何？って聞くと、これに合うのはね、こういう雰囲気のフォントだよってアイデアをくれるっていう、なんとまあ素晴らしい機能が舞い降りまして。 それがキャンバ AI っていうんですけど、有料だと、有料かな、無料は使えないかもしれないんですが、それだとね、使うことができるので、私はこれを結構今月は駆使しました。資料作りするときには、自分がなんとなくこういう方向性にしたいな、フォントどうしたらいいとか、このタイトルを目立たせるためにどういう工夫が必要かなみたいなのをキャンバー AI と壁打ちをして、でもまあ無視する時もあるんですけど、ぶっちゃけ。そうやりながら作っていったので、今までこう悩む、フォントに悩む時間とか、色を一個一個試す時間みたいなのが短縮されたのが良かったなって思いました。はい、皆さんもね、もしキャンバ AI 興味あったら使っていただければと思います。で、3つ目がパワープレキシティです。パワープレキシティ ちゃんと言えない。これはチャット GPT みたいな感じですね。こちらの質問に対していろいろ返事をしてくれる AI ツールなんですけど、チャット GPT との違い、大きな違いとしては、パワープレキシティは情報源がしっかりリンクで付けられてるんですね。私この点すごく好きなんですけど、チャット GPT は結構こう、例えば A に対してどういうことって聞くと、情報源がをめちゃくちゃいろいろごちゃ混ぜにして、こうだと思うよみたいなのが出てくるじゃないですか。でもその根拠ってどこにあるんだろうとか、じゃあその話をより深くネットで探すためにどうしたらいいかっていうのになかなかたどり着けないと思うんですが、パープレキシーの場合だと、私だとね、最近は生後7ヶ月の赤ちゃんがのた、すごい好ましい睡眠スケジュールって何？みたいな聞くと、この時期の赤ちゃんは何時間ぐらい寝るのが平均だよとか、何時間の昼寝をこのぐらい分割するのが一般的だよみたいなものが情報源と一緒に出てくるんですね。なので、へえ、そうなんだと思ってそこをタップすると、大元のリソースにたどり着くことができる。なので、詳しく見れるっていうのがパワープレキシティの良さだなと私は思ってます。で、今結構そういう感じで、パワープレキシティを使いまくってるんですけど、このように新しいツールをね、結構使った1ヶ月だったなって思います。やっぱり水瓶座ってオンラインとか SNS とかね、そう、インターネット、ネットワークっていうキーワードがあるので、普段苦手意識がある方っていうのも、この水瓶座月間はすごくアップデートできたり、アプリを新しくインストールしたりみたいなのがはかどったような1ヶ月だったんじゃないかなって思います。はい、これが1つ目の月間振り返り。長くなっちゃいそう、これ。長くなりますね、今回のラジオ。はい、2つ目。2つ目は、コミュニティで出会ったお友達とのランチをしました。コミュニティって、大学生の時のコミュニティですね。3人のお友達と今回ランチできたんですよ。ね、産後初めて自分が外に出てランチをしました。今までこう自宅にお友達を招いて赤ちゃんと一緒にご飯食べたりとか、ちょっと近くので、ね、自分の最寄りの レストランとかお好み焼き屋さんに行ってご飯食べたりっていうのはあったんですけど、しっかり電車に乗って外出するっていうのは産後初で、うん、お友達とね、なんか懐かしいこの気持ちって思いました。ちょっとなんか女子って言っちゃった女性に戻った気分だったんですけど、ママからね、うん、でそこで話した友達っていうのをよくよく思い返してみると、コミュニティで出会ってた子たちだったんですよね。だから年齢ももちろん違う、同級生じゃないし、あと大学も違う、学校も全然違うし、もちろん職場も違うみたいな。何でつながったのっていうと、趣味とかボランティアとかでね、出会った友達と楽しい時間を過ごしました。ねえ、年上の方とは本当に社会人になってから趣味のつながりで出会ったんですけど、すごく仲良くさせてもらってたりとか、あと年下のそのお友達も年下なんですけど、別にそんな感じしなくて、対等な関係でつながれてるのが今も続いてるっていうのがすごく嬉しいなって思います。学校段階で出会う友達とまたちょっとね、一味違うような距離感と親しさで仲良くなれてるので、あ、そういえば水亀座月間だからここにすごく花が開いたのかななんて思いましたね。うん。あとは、オンラインサロンのハグ、サナさんが主催されてるハグの、方とのやりとりっていうのも結構活発で、もちろんノートね、いつも更新してるノートにコメントをくださった方とか、いつも見てるよって言ってくださった方とか、あと、仲間のポンコさんっていう方いるんですけど、ポンコさんがね、今回赤ちゃんの出産祝いにピクミンの帽子をくださったんですよ。これめちゃめちゃ可愛くて、うん。めちゃくちゃ可愛い。どっか、インスタグラムのストーリーに載せたのかな？ノートにはまだ載せてないから、いつか載せますね。うん。で、そういったね、つながりからこう、まさかお祝いをいただけるなんて思ってなかったので、すごく嬉しいし、私が間違って頭のサイズを教えちゃったんですよ。今、生後7ヶ月なんですけど、まあ、ぐるーって測ったら、何センチだっけ？ 59 センチぐらいだったから、59ですってポンコさんに送ったら、だいぶ大きい頭の子なんだねって言われて、で、その翌々日ぐらいに7ヶ月検診で頭の大きさ測ったら54センチで、全然違くて、さんすいません全然違いましたって言ったんですけど、ポンコさんの作業があまりにも早く、59センチで作っちゃったから送るねって言われて、あ、全然大丈夫ですって受け取ったら、確かにブカブカではあるんですが、なんか意外に大丈夫で、うん、こう深めにかぶると意外にかぶれて、あ、これ2歳ぐらいまでずっとかぶれんじゃないかなって、逆にね、サイズ言い間違えてよかったかもって思ってます。ポンコさんありがとうございます。まあ、こんな感じでコミュニティのね、人々とすごく盛り上がれた期間だったなっていうのが水亀座の1ヶ月でした。はい、皆さんも楽しい1ヶ月過ごせましたでしょうか。でね、今日2月17日は水亀座の新月ということで、水亀座のエリアで太陽と月が重なるタイミングとなります。でこれに関して私はインスタグラムとノートでね、アストロパワーフードっていうんですか、この新月の力、エネルギーをより意識できるような献立っていうのをアップしております。今回はフュージョン料理っていうね、融合する料理を作ってみました。うん。水亀座ってやっぱりこう常識を超えていく、ヤギ座の世界で作ってきた当たり前とか常識の枠から出て新たな可能性を開いたりとか、限界を超えていくみたいな意味合いがあるので、ヤギ座の伝統料理とかね、和食といったらこれみたいなところではなく、洋食なんだけど和の要素を取り入れてみたりとか、あとは殻を破るってことでアーモンド、ナッツを使ってみたり、まあ、そういう感じでね、料理の献立を作ってみました。ぜひこちら興味ある方はインスタグラムとノート見ていただければと思うんですけど、めっちゃ美味しかったんですよ、この料理。昨日の我が家のね、昼夜ご飯だったんですけど、普段ね、米食でパスタ、ペンで食べないので、なんか家でレストランにいる気分だねとか言って、すごい旦那からは、こうやって星のリズムでリオちゃんが普段違う料理作るのっていいかもって言ってて、コンセプトとしては我が家の家庭料理をこう出していくっていうコンセプトだったんですが、まあ、今回に限りちょっとね、変化球で 自分の家庭料理すらも超えていくっていう意味でやったので、なんとレストランみたいな自宅の料理になりました。美味しかったです。また食べたいなって思います。で、今回の新月については、ごはん数っていうね、趣味とか娯楽、子供のお部屋で起きる新月になるので、すごくそういったところ、自己表現とか楽しいことっていうところにスポットライトが当たるような新月、種まきのタイミングになるかと思います。あと惑星で言うと、天体で言うとね、金星がテーマになるので、まあ自分の好きなこととか、楽しいって思えることを、ただ好きだって表現していくことっていうのがね、大事になってくるし、そこにすごくスタートが切りやすいタイミングなんじゃないかなと思います。私もともとね、ゴハウス、ネータルチャートゴハウスが強いので、自己満足でいろんなことをやりやすいんですよ。好きだからやるとかね、もうお金になるとか関係なしにやるみたいなことが すごく多いんですけど、今回それでいいんです。それでいいんだよっていう新月でありがとうって思ってるんですけど、こう好きをね、表現するっていうことをスタートするようなタイミングになったらいいんじゃないかななんて思いました。なので、私も今回このタイミングでカードリーディングのメニューを一般向けに打ち出しました。1月に公式 LINE 登録してくださった方限定で一度オープンはしていたんですけど、この水瓶座新月のタイミングでカードリーディングのメニューを打ち出しています。詳しくは概要欄とノートに貼り付けているんですが、これはワンオラクルということで、皆さんのね、質問に対してカードリーディングしてお答えするんですけれども、自分の好きとかね、自分の表現、自己表現って何だろうって思った時に、私、手書きで写真に文字書くの好きなんですよ。なんかこう、文字書くのも好きだし、そこからちょっとデザインするのも好きだし、そこに私らしさが乗っかるみたいなのがすごく自分の好きだなって思うから、そういうメニューできないかなってずっと考えていて、あ、カードリーディングとちょっと組み合わせてみようって思い、まあ、2026年の頃からちょっと考えてて、まあ、このタイミングでちょっと今ならできるかもって思い打ち出しました。こう、日々私は毎日タロットでメッセージをいただいてるカードからメッセージをもらうようにしてるんですけど、なんかそれを言葉で伝える、スタンド FM とか YouTube とかで伝えるっていうのも一つの手段ではあるんですが、今回はあえてこう手書きっていうものにこだわって、形に残るし、かつこうデジタル、パソコンで打つのとはまたちょっと違った温かさとかね、親しみやすさみたいなのを感じるような作品をお届けできたらなっていうふうに思ってメニューを考えたので、まあ、もしこのスタートのタイミングで何かたけりおからメッセージ欲しいなとか、お手紙私も受け取ってみたいなっていう方いらっしゃいましたら、概要欄からご確認いただけますと幸いです。では、ここからはですね、まあ、個人的な振り返りももともとしてるんですけど、よりちょっとパーソナルな振り返りで星の体感をシェアさせていただきたいなって思います。今日30分ぐらい喋るかもな。垂れ流しラジオで聞いてください。でね、まず2月の振り返りです。なんで2月の振り返りをするかっていうと、サノさんの星のセッション、未来設計セッションを私1月に受けまして、1ヶ月ごとにこんな月になりそうだよとか、ここポイントになりそうだねっていうのを事前にこうマーカーしてたんですね。で、それをもとに日々日記も書いていたんですけど、これは星の影響だなっていうのが溜まってきたので、ちょっとここらでアウトプットしておこうって思いました。1つ目はまず火星ですね。モチベーションとかやる気とか、あと怒りとかを司る火星が、今私、ロクハウスという部屋にあります。で、ロクハウスは労働とか健康、生活習慣、そういったところを司るんですけれども、今月ね、2月2週間ぐらい経って、本当にね、体をよく動かしてるなって思います。まず、地域交流センターの親子ヨガっていうのに参加したんですね。ママ友さんに誘われて、行きませんかって言われて、私普段インドアだし、あんまそういうところ行かないんですけど、よし、行こうって頑張って行ったら、想像を絶するハードなヨガで、なんとなくこうリラックス系なのかなみたいな、赤ちゃんと呼吸しましょうみたいなヨガなのかと思ったら、赤ちゃんを抱えながらめちゃくちゃスクワットしたり、なんか なんていうの、小刻みに走ってジャンプしたりみたいな。ちょっとたけりお疲弊なんですよ、もう。運動不足やばいと思って。みんななんかニコニコしながら赤ちゃんとやってて、なんでこんなみんな体力あるのって、さすがママさんって思いながら、私もママなんだけどなって思いつつ、全然置いてかれるっていう。その時は頑張りましたよ、汗垂らしながら。こうやって一生懸命ベビちゃま抱えて、ヒヒヒとかやったんですけど、もう帰ってきて死にましたね。無理だって。すごい自分の社交性1週間分ぐらい使いましたね、体力と。うん。あと、さっきコミュニティの方とランチ行ったって言ったと思うんですけど、そのランチ、お目当てのランチに行くまでに超階段があって、階段何百段登ったんだろうっていうぐらいの階段を登りました。これも体使ってんなと思って。で、もちろんね、ベビちゃまを日々抱っこしてるので、こう縦揺れのスクワットをしながら抱っこしたりとかね、そういう感じで体をよく動かしてるなって思いました。あと同時にこう体のケア、メンテナンスっていうことで、この期間に骨盤ケアに改めて行っています。前回乙女座の新月かな、9月の乙女座の新月の時も体にメッセージが来そうだなと思って骨盤ケア行ったんですけど、またね、約半年ぶりぐらいに骨盤ケアを始めまして、こちらは継続していこうかなっていうふうに思っています。体っていうね、健康っていったところにすごい火が入ったなっていうのが一つ目。で、二つ目は食事ですね。めちゃくちゃ胃腸を使ってる。胃腸を使ってるっていう言い方が合ってるのかわかんないんですけど、びっくりするぐらいこの期間食べてますね。まあ、母乳育児をしてることをいいことに、食べ放題に行こうと思って食べ放題に行きました。うん、すんごい食べましたね。あとありがたいことにちょっとここ数日でケーキをいただく機会があって、チーズケーキをホールで一つでしょ、キャロットケーキ二つでしょ、ガトーショコラ一つでしょ、レモンのパウンドケーキ二つ、まあ、もちろんこれ全部一人では食べてないんですけど、旦那とワケワケして食べたんですけど、賞味期限とね、あと私たち明日からちょっと箱根に旅行に行くので、その前に食べきらなきゃねっていうことですんごい食べたんです。そしたらもう胃もたれ半端なくって、うん、あ、これはまた体健康面で火吹いてんなとか思いながら火星6ハウスを感じました。うん、体調面にもともとメッセージが来そうだなと思っていたので、なんか改めてここの6ハウスっていうのに火星が入ってからの変化を感じています。で、あと3つ目としては労働ですね。6ハウスって昔の生鮮術、昔のというか古典生鮮術だと奴隷の部屋って言って、こう一生懸命働くっていうところも意味するんですけど、今サナさんのお仕事、資料作りとかをお手伝いさせてもらってるんですが、その時のパソコン作業にめちゃくちゃ火が入ったのがこの期間でしたね。うん、すごい集中して、やったな、楽しかったなって気持ちの方が強いんですけど、やっぱオンラインとかね、パソコンで作業するっていうのも水瓶座月間っぽいなって思いつつ、自分のこの細かい作業、乙女座火星と山羊座太陽水星みたいなところでね、細かい作業を一生懸命誰かの元で働く、まあ人によっては組織の中で働く、一社員として働くみたいなポジションで今回自分の力を使った期間だったなぁなんて思ってます。それが一つ目の火星6ハウスの振り返りですね。2月の振り返り2つ目いきますね。魚座土星と自分の双子座の月の90度の体感です。今は土星が魚座からお羊座に移動したんですけど、2月の上旬はまだ土星が魚座にありました。で、この土星と私のネータルチャートの月の双子座っていうのが90度スクエアの葛藤の角度の配置を取ったんです。で、これがなかなかきつくて、まあ、月っていうのは体とか感情、あと日常、暮らしっていうのを意味していて、土星は、まあ、試練とかね、固定化するとか何か責任を持つ、そういった星になります。で、90度なので少しハードな関係性、月、体、心に対してその土星の何か試練とか、あと ブレーキとかね、ストップがかかりやすいっていう時なんですけど、もうまさにこのタイミングでメンタルガク落ちみたいな感じでした。まあ、もともと体に来るかな、疲れが溜まってやばいかなっていうのもあって、で、それもあったんですよ。もちろん体疲れて、もう、抱っこで限界とか、あとワンオペがすごい続いたタイミングだったので、なんか、もう腰砕けそうだわ、肩こりやばいわ、息抜きもできないわ、みたいな感じで、体も疲弊してるんですけど、やっぱ結果心に来ますよね。もう疲れたわって。これが育児だっていうのが すごいあって、大変でした。で、かつ、なんか自分がこう、あ、疲れたってなるだけならっていうのもあれだけど、それも大きいんだけど、だけじゃなくて、この次に話す、四木木星の2026年の運勢として、こう身内とか親族関係の問題、課題、そういったものが浮上してきたタイミングだったんですね。だからそこの、インパクトとかメッセージが同時にやってきて、それですごくメンタル的にも疲れたなって感じるのが、この魚座土星双子座の月の葛藤でした。はい。双子座の月の方っていかがでしたかね？いらっしゃいますかね？聞いてくださってる方に。なんか体感としてね、魚座土星だった時って、双子座に月持ってる方、この葛藤の配置を抱えることあったと思うんですけど、その時期どんなこと起きてたかなって思います。で、今はね、お羊座に土星が移ったことで、次の蟹座の初期度数にね、月とか金星とかそういった星がある方は、この90度の角度っていうのを味わってる最中かと思うんですけど、そうなってくるとまたどんな体感があるのかなっていうのを、もしある方シェアいただいたりとかね、コメントいただけたら面白いなって思います。とにかく私は結構メンタルがきました。はい。で、今もちょっとちらって話したんですけど、2026年の四緑木星の運勢的に、親族、家族のことがテーマになりやすい一年なんです。で、2月4日から始まりました気学の運勢。まさにその時から、もう親族のいろいろあれこれが浮上してきました。本当に面白い。本当に面白い。で、かつ、お羊座土星ということで、2月14日から土星がお羊座に移ったことで、サタンリターン、私は土星回帰を迎えています。もともとのネータルチャートにの土星があった位置に土星が戻ってくる。29年かけて戻ってくるっていう一度目のサタンリターンを経験してるんですけど、その土星が8ハウスという部屋に戻ってきました、私に。で、8ハウスが家族とか親族っていう部屋なので、もうダブルパンチなんですね、私。もう強烈って感じなんですけど、まあ何がね、一つ目に起きたかっていうと、旦那側の祖母がちょっと体調を崩してる期間が長くて、まあついに残りわずかっていたところで、バタバタってしたのが一つ目だったんです。で、もう一つが、ベビちゃまがですね、胃腸炎になりまして、あたふたっていうことが2月の上旬から起きました。で、それに伴って、私がもともと息抜きを予定しようとしてた日とか、あと、美容院にね、行きたかったタイミングとかの予定がことごとく流れていって、私がもうワンオペで赤ちゃんを見ることになったりとか、あと、ちょっと出ようと思って、息抜きしようと思ってたんだけど、ベビちゃまがまた嘔吐しちゃったから、やっぱり帰ろうってなって、その日は予定が全部キャンセルになったりとか。そういう感じですごくね、家のこと、家族のことで、引き戻される、自分が思うように進まないなって思うことが、この2月、たくさんありました。で、お羊座土星は14日に、入ったんですけれども、この日、私は旦那の祖母の納棺式に出席して、まさにだなって思いながら、この親族で集まっていたりとか、あと23日、来週ですね、この日、私の持ってる土星に、今運行中の土星が重なる、完全に重なる日なんですけど、この日、旦那側の家族が我が家に遊びに来るんですよ。また家族かって思って、すごいですよね。もう家なんです、今。そう。で、この間、父も私の家に、まあちょっと遊びに来たりとか、 あと母ももちろん手伝いに来てくれたりとか。カニ座木星の影響もあって、すごいね、なんて言うんだろう。私たち3人家族に会いたいとか、こう注目をしてくれたりとか、お世話をしてくれるっていう親族が多いタイミングで、なんだかこう、すごく嬉しいしありがたいんだけれども、時々私のメンタルがそれで疲れるっていうのが起きています。いや、でもこれは向き合わなきゃいけないことなんだよなって思いながら、お羊座土星と白く木星の運勢をかみしめている最中です。白く木星さん、いかがですかね？他になんか、みんな聞いてる方でいらっしゃれば、もし家族関係のいろいろでメッセージ来てるよとかありますか？自分でもあの YouTube とスタイフでこの白く木星だけじゃなくて九星のね運勢話してるんですけど、自分の白く木星の運勢を聞き直して、まさにって思っちゃって、あの家族の問題とかいろいろあってもそれは向き合うべき課題なので頑張って乗り越えましょうって言われて、過去の自分にはいって思いました。あとなんか停滞感とか思ったようにうまくいかなくても、それが気学のリズムに乗ってる合図ですとか元気よく言ってるんですよ。そうか、合図なのかって奮い立たせてなんとかなんとかあの乗り切ろうとしてる2月です。でもこうね、土星のメッセージとかもちろん気学の運勢で、あの大変だとかもう乗り越えなきゃみたいな感じなだけではなく、私今回その旦那側の祖母のあの件ですごく感じたのは、やっぱり人は最後残るのは家族だよなっていうのはすごく思いました。祖母のね、亡くなった姿をこう愛あふれる親族が取り囲んで、みんな涙してあの本当に幸せな最後を迎えることができたのって、そのおばあちゃんが家家族に対してずっと愛を注いできていたからだし、その一員としてみんながね、こう今あの生きている親族同士でまた笑い話できたりとか、おばあちゃんの思い出を語れたりとか、なんかそういったところにすごい人生の最後とか意味を一つ見出せたなっていう感じがしたので、やっぱり家族って大事だよなっていうのは、実感として得ることができましたね。旦那としても結構この話はして、やっぱ家族大事だよねなんて言いながら、このつながりっていうのをね、もう育んでいくような2年半、土星お羊座の2年半になるんだろうなって思います。深いつながりに苦手意識がある私なんですけど、だから結構ね、親族とのつながりってなんか私にとって大きなものなんですが、そこを少しずつ少しずつ、耕して育てて、あの、還元する自分のものにしていくような期間になれたらなって思ってます。サターンリターンに関してはね、定期的にこうやってシェアさせていただければと思うし、皆さんも19年に1回来る出来事ではあると思うので、面白半分に聞いていただければなって思います。サターンリターンが怖くなくなるかもしれません。はい。っていうのがね、2つ目の2月の振り返りでした。はい。で、最後ね、これはちょっと本当に余談なんですけど、今2月読んでる本、書籍の中で結構面白いなって思った本があったので、紹介します。これは喋りたいだけです。タイトルが、限りある時間の使い方っていう本なんですけど、著者はオリバー・バークンさん。で、日本語訳に、されて、日本語訳で読んでるものなんですが、限りある時間の使い方っていうタイトルだけ聞くと、よくあるタイムマネジメントとかね、コスパとかタイパ、あとは効率的生産性を上げるにはどうしたらいいかみたいなところにメッセージがありそうな本と思う方もいると思うんですけど、全然そうじゃないんです、この本。見出しのところに、生産性とは罠なのだっていうふうに書いてあったり、時間と戦っても勝ち目はないっていうふうに書いてあるんですね。で、星読みで言うと、時間の概念って土星の概念、土星が司ってるんですけど、私は土星とかヤギ座が強い人間なので、この時間に対してってすごく意識が尖ってるんです。限られた時間の中でいかに効率的に作業をするかとか、無駄のない動きをするためにどういうふうな手順を組んだらいいのかとか、あと1時間後に例えば家を出るって考えたら、今この瞬間どういう順番でやると そこに間に合うのかとかをね、結構瞬時に頭で計算したり、無駄とか、なんかうまくいかないとちょっとはぁってなっちゃうような人間なんですけど、そんな私が結構なんかガツンとね、メッセージをもらったのが、この限りある時間の使い方っていう本でした。もうね、タイムマネジメントっていうのは人生を窮屈にしてるよっていうのがテーマなんですよね。より効率にとか、より生産的にっていう風に、一生懸命一生懸命やればやるほど、その空いた時間でまた次の大事なものとかタスクがやってきて、またより生産的にって詰めていくと、また次が来てみたいな感じで、いつまで経ってもずっとその生産性を追い続けるだけの人生になってしまう。この生産性って何のためにやってるのかって言ったら、未来をより良くしようとか、未来の休息を増やすために今をギュッてね、生産的にやろうとしてる。じゃあその未来っていつ来るのっていうような問いかけをしてくれてるんですよ。こう未来に対しての準備をする、し続けるっていうことは、結局今という人生を生きられてないよねっていうようなテーマなんです。うん。で、そういうことを分かってる方って、じゃあ今を生きよう。今、魂が喜ぶことをしようって思って、よし、今できることってなると思うんですけど、この今を生きようっていう考え方自体ももはや時間をコントロールしようとしてるっていう主張なんです。つまり私たちはこう、なんていうの、時間っていうものにとらわれて、この時間をどうデザインするか、どういうふうに生きていくかっていう考え方自体が時間をこう支配しようとしている、うん、その考え方で生き方になっちゃってるよねっていうことにすごく疑問だったりとか、まあそうじゃない生き方っていうのを提案してくれるような書物になっています。すごいね、こう効率化を求めがちな私にとっては、なんか、インパクトのある本で、さっきね、水瓶座の振り返りの時に、水瓶座ってこう未来を設計することで今何をやるかっていうのを考えるっていう話で言ったら、まあちょっとそこと反してるとは思うんですけど、その常識、自分の時間にとらわれてる常識っていうのを打ち破るっていう意味では、すごく水瓶座月間に読むべき本だったなって私は思いました。昔の人ってまあ時計の概念がなかったりとか、日が沈んだらもうね、外に出ない。で、日が昇ったら、ああ、朝だって気づくみたいなね。時計なんていらないんですよ。時間なんていらない。そういう中で、こう、豊かに暮らしていたのが、時間っていう概念が生まれたことで、1時間しっかり働くから時給1200円とかね、3000円とかの概念になったわけじゃないですか。じゃあ、この1時間の中で何ができるんだって、躍起になってくると、疲弊してっちゃうよねって。現代はどんどんそのスピード感が上がってるし、時間を無駄にしないためにどうしたらできるのかっていう。ライフハックとかも流行ってますもんね。ライフハックしちゃうんですよ、今の人たちは。もっとゆるゆる生きようぜって、いうのが書かれてます。まあ、同時に、これはノートにもちょっと紹介したんですけど、東洋哲学の本で自分とかないからっていう本も最近読んだんですが、これも面白くてね、もうなんか今度のこう獅子座木星的に言うと、もう自分の好きを体現しようとか自己表現してこうみたいなことをやっていくんだけど、結局東洋思想的には、いや、自分っていうこと、自分のってないからっていうのを言うんですよ。面白いよね。でもね、それも、なんていうの、一つの視点なので、あ、そういう考え方もあるんだ。でも私はその中で自分の表現をこういうふうにしていきたいっていうのが見えるから、こう多面的に、じゃあ獅子座木星をどうやってデザインしていこうかなって考えられるのは、すごく面白いなって思いましたし、やっぱり私は本を読むのが好きだなって改めて感じましたね。うん、まあ、今回はね、ちょっと最後におすすめの本ということで、限りある時間の使い方を紹介したんですけど、もしちょっと時間にこだわってるなとか、タイパコスパとか、そういったところに何かこう意識が向いてるなっていう人は読んでいただけると楽しいんじゃないかと思います。はい。なんとまあすごい、40分もフリートークしてました。なんかここまで聞いてくださってる方っていらっしゃるんですかね。 ちょっとタイムスタンプを用意しておこうと思うぐらいいろんな話をしてしまったんですけれども、最近このラジオを撮ってなかったその2ヶ月分の気持ちがこの40分に込められてしまった気がします。聞いてくださった方本当にありがとうございます。日常のね話についてはこうノートで子育て日記を書き続けているので、そこでいろんなベビちゃまトークを中心に、タケリオの生存だったり、タケリオの星と日常が見れるので、気になる方は見ていただければと思いますし、水亀座新月で紹介したカードリーディングのメニューもございますので、直接何かカードや私からのメッセージを受け取りたいなって思われた方は、そちらから の、お申し込みもお待ちしております。ではでは、今日は水亀座新月、皆様も素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。またお会いしましょう。バイバーイ。